はい、皆さんおはようございます。本日は4月の3日です。今日はですね、クイックに15分程度でやらせていただければと思います。もちろん今日もレイカーズのお話です。本日4月3日ですね、レイカーズ対ロケッツ戦がございました。で、試合をまだ見てない方はですね、戻っていただければと思うんですが、なんとこの試合、レイカーズ勝利いたしました。前回ね、ロケッツと当たった時にはですね、まあちょっと AD を出場させないっていう判断によってかなりちょっと手厳しい結果になってしまったというトラウマもありましたんで、まあそれがね、今回 AD 出場、そしてレブロンも出場、まあディーロも出場ということで、まあ今ね怪我で休んでるプレイヤーっていうのはだから、モーバンバーぐらいですかね。はい、それ以外のプレイヤーが今ロスター出場しているという状況でした。で、139対109ということで、レイカーズ勝利、完全にブローアウトしたような形となりました。第4クォーターの、まあどれぐらいでしたかね、第4クォーター残り8分ぐらいからもうレブロンが下がるような形で、でまあエディだったり、まあ、主力メンバーもそこから下がって、ガベージタイムに移行するというような、まあそんな試合となりました。はい。で、そうですね、ちょっとここ最近配信を上げれていなかったんですけれども、なんとかね、収録はして非常にはしゃいではおりました。はい、ということで、そうですね、もう本当にね、15分で話せる内容っていうのが少ないんで、何を話そうかなっていう感じなんですけど、どうしましょうか。順位の話だけ先にちょっとしておきたいと思います。今ウエスタンカンファレンス、まあ皆さんのご存知の通りですね、5位から、そうですね、11、12あたりまで、まあかなりこう、なんでしょう、接戦が続いているといった状況になっております。で、まあレギュラーシーズン82試合のうち、まあ残すところあと3から4試合ぐらいっていうのが、まあ全チームの状況かなというところであるんですが、本日ですね、まあレイカーズが勝利したというのは喜ばしい部分ではありますし、かつですね、まあレイカーズとこの競合しているチームたちが軒並みこう敗退したというところもあって、はい、レイカーズが、今日の試合を終えて7位になってます。で、6位ウォリアーズ、5位クリッパーズ、この2チームと 0.5 ゲーム差しかないです。はい、なんでまあウォリアーズが敗退すれば、まあ次戦ですね、次戦ウォリアーズが敗退してレイカーズが勝利するみたいなことがあれば、その時点でですね、1ゲーム差の開きが出ますので、レイカーズの方が順位が上がるっていうような、状況になってます。はい、まあ、具体的に今日どういう動きがあったかというと、まあ、レイカーズがロケッツに勝ちましたと、そしてジャズがネッツに負けました、そしてウルブズがブレイザーズに負けました、そしてマブスがホークスに負けました、OKC がサンズに負けました、そして、ウォリアーズがナゲッツに負けたということで、はい、まあ今言った通りですね。はい、まあ、特にこの中でもちょっと番狂わせ的なところで言うと、ウルブズがブレイザーズに負けたんですよね。しかも最後なんかめちゃくちゃ変な終わり方をしてしまって、ウルブズちょっと状況良くないぞっていう感じで、まあ今ちょっと3連敗っていう状況になっていて、直近10試合でも、4勝6敗ということで勝率5割を、まあ、切ってるような、状況にはなってます。で、そうですね、ブレイザーズは今季もプレーオフに行けないことが確定しているチームになるので、まあ、そこのチームにね、負けてしまうっていうのはかなりこう停滞敗退だったんじゃないかなと思います。で、そうですね、あとウォリアーズが、ナゲッツに負けたというのも一つ番狂わせだったかなというのもですね、まあ、ナゲッツ今もうヨキッチを完全に休ませている状況で、今日の試合においても、まあ、各チームが負けたっていうところもあって、もうヨキッチも出さずに、臨んだんですけれども、まあ、最初ねちょっと大きくウォリアーズリードしながらも、まあ、ナゲッツがリードし返して、まあ、最後、そうですね、クレイ・トンプソンのスリーが決まって、あわや2点差というところの、でそこから残り数秒で、ジャンプボールになって、最後クレイ・トンプソンがスリーを打って外してもう1本打ち直しっていうような、もうウォリアーズ勝っちゃうんじゃないかこれっていうような、そんなある意味整ってしまった状況ではあったんですが、最後はですね、ジャマル・マレー、まあ、彼のこのプライドといいますか、クレイ・トンプソンのスリーを、2発目は打たせんとブロックして、そのままゲームということで、はい、ゲームオーバーということで、なんで今日はね、ヨキッチ不在のナゲッツに、敗退してしまったウォリアーズということで、まあこれもね、かなり順位的には大きな影響があったということで、5位、6位、クリッパーズ、ウォリアーズ、この2つのチームが、今、全く並んでおります。はい。 そうですね、1位と 11.5 ゲーム差で並んでます。で7位8位がまたこれも同じ勝率ですね、レイカーズとペリカンズ、これが、12ゲーム差ということです。はい。で、9位がミネソタの 13.5、 なんでここは 1.5 ゲーム差開くんですね。はい。だから5位6位が、同率で、7位8位が同率と、でこの5位6位7位8位が、0.5 ゲーム差しかないっていう話なので、まあ、次の試合の内容でこれが全部7位8位が5位6位にいって5位6位が7位8位に落ちるっていう可能性も全然あるわけです。はい。でまあ皆さんご存知の通り、まあ、今年も、プレーオフプレーインの、フォーマットでやりますんで、はい。で、まあちょっと改めて1位を説明しておくと、あの1位から6位までが、プレーオフに確定で行くことができますよと。まあプレーオフは、優勝決定戦のトーナメントみたいな形ですね。はい。あのまあトーナメントと言いながらも、まあ同じ対戦相手と、先、まあ最大7試合することになるんですね。はい。あの先に3勝した方が、勝利するっていうフォーマットなんで、まあ少なくとも、まあ3勝、先に3勝じゃない4勝ですね、はい、した方が、勝利するという、フォーマットなんで、はい、そういう意味ではね、あの少なくとも、4試合は絶対にできるんで、まあ、そういう意味ではあの何でしょう、プレーオフっていうのはまだあの、まあ、1試合調子が悪くても、まあ、チャレンジできたりするわけですけど、プレーインの場合はそうはいきませんから、プレーインは、7位8位がまず、まあ、一発勝負で戦いますと。で、まあ、今だとレイカーズ対ペリカンズが一発勝負で戦います。で負けたチームっていうのが一旦保留になって、9位対10位も、これも、一発勝負で戦いますと。で9位10位の争いに関しては負けた方はその瞬間にシーズンエンドです。で9位10位の勝ったチームと、7位8位の、負けたチーム、これがもう一度、と一発勝負で戦うということなんですね。なんでまあやっぱ一発勝負ってなると、うん、その日3が入る入らないとか運の要素にめちゃくちゃ左右されてしまうんで、やっぱそれはね、あのどのチームもやりたくないことだと思うんですよ。はい。で悩ましいのが、まあプレーオフはレギュラーシーズンの順位でいうと1位対8位が戦って、2位対7位が戦う、3位対6位、4位対5位っていう形で、まあ戦うことになりますんで、でこのややこしいのがこの4位のフェニックスサンズなんですよ。でサンズといえばもちろん皆さんご存知の通りクリス・ポールがいて、デビン・ブッカーがいて、エイトンがいる、まあそうですね、昨シーズンも強かった、チームにはなりますけれども、ここにですね今年 KD が入ったということで、まだね KD も、怪我から復帰してそこまで完全にこうフィットしてるっていうわけでもないんですけど、まあ、完全にフィットしてるというか、まあ、KD 自体が、アイソが強い選手なんで、まあ、そこまでこうフィットが必要かっていうと比較的少ない選手ではあると思うんです。なんでこのサンズが今4位にこそいますけど、まあ、正直このサンズの実力っていうのはまだどこのチームも測れてないと。で少なくともまあそれなりの実力を持っていて、かつ、KD というまあ偉大なプレイヤーが入ったことによって、まあ、ある意味こう一番当たりたくない相手とも言えるようなプレイヤーになってチームになってるのかなというふうに思うんで、なんで今サンズが4位なんですよ。でこれはサンズ残りに行って、まあ、どうしようが全勝しようがキングスを上回ることっていうのはないんですよ。なんで、まあ、サンズはおそらく4位なんですよ最終、まあ、直近、5試合連続勝利してるっていうのもあるんで、まあ、次の試合もおそらく勝つだろうとなると、サンズはおそらく4位で入るとなると、さっき言った5位6位7位8位9位10位あたりが今混雑してる、この西の、カンファレンスですけれども、5位を取るとプレーオフの1回戦でサンズと当たることになるんで、それはそれで避けたいと。なんでおそらく6位に着地するのが、まあ、この西の混戦の中で一番こう得するチームになるのかなという感じがしてます。まあ得するって言っても、まあキングスと当たるんで初戦、まあキングスも、まあ今年3位で、まあオフェンシブレーティング確かあの西の1位だったと思うんですね。はい。まあ1位じゃなかったとしてもかなりオフェンシブレーティングが高いチームにはなるんで、もうガツガツガツガツ攻められて、まあ敗退するっていうこともまあ考えられますんで、はい。なかなかね、うん。キングスに当たりたいわけではないんですけど、サンズには当たりたくないというのが、まあ、皆さん本音なんじゃないかなと思います。はい、といった感じで、 まあ、順位についてお話ししました。で、すいません、もう時間がなくなってきたんですけども、今日のレイカーズについてもお話ししたいです。で、まずはですね、アンソニー・デイビス、今日は40点の活躍ということで、まあ、あの前回ロケッツ戦では不在で、シェン軍等に、テイタクをやられたわけですけれども、今回40得点、そしてなんと40得点でフィールドゴールが 75% ということで、はい、かなりあの、まあ、ちょっと誰がいたか忘れましたけれども、40点以上で 75% 以上のフィールドゴールを獲得したのって確か歴代でも多分10人ぐらいしかいないと思うんで、はい、それも非常に素晴らしかった、ポイントかなというところですね。オフェンスリバウンド4つも取ってますね。はい、なんで40得点9リバウンド、1アシスト、そしてフィールドゴールがなんと 75% という、まあ、アンソニー・デイビスはやはりモンスターだったというような活躍でした。で、続いてですね、なんと AD について得点の、2番手は誰かというと我らが八村塁です。今日は24分57秒の出場で20得点そして12リバウンド、素晴らしいですよね。これ20得点12リバウンドの1アシストということで、はい、彼もフィールドゴール 71% です、はい、で今日はね、レブロンとの合わせがよく目立っていたなというところで、まあ、トランジ結構今回トランジションがなんとなく多いなというゲームだったんで、はい、ロケッツも走りますし、まあ、ロケッツのちょっと、ディフェンス、特にそのトランジションディフェンスでのおける問題みたいなところももちろんあるんですけれども、ただ、まあ、八村がしっかり走り込んで、でそこがオープンになればレブロンは絶対に逃さないので、まあ、そこに対して、まあ、一発パスを通して、まあ、その八村がダンクだったりですとか、まあ、それ以外、もう すごくいい動きがいっぱいあって、でやっぱり目立ったのが、そういった八村がかなり得点を伸ばしている時に、おそらくも八村もっとプッシュしろっていうような、チームからまあ、ヘッドコーチからも言われたのかなっていう感じで、トランジションで八村がボールを持っていて、ボールをプッシュし、まあ、左コーナーに向けてプッシュしてたんですけれども、まあ、普段ならねそこで押すのをやめて、まあ、味方のガード陣の上がりを待って渡すようなシーンでも、まあ、自分自身で押し込んで、で結局、まあ、プッシュしたものの、まあ、相手の戻りが、しっかりと戻ってしまって、まあ、そこから一度、まあ、ポイントガードに、ボールを渡してもう一度、まあ、組み立て直すのかなと思ってたんですが、そのままプッシュしたまま自分で、ポストプレーに入ってそのまま、得点を決めるっていうようなシーンとかもあったりして、まあ、そういうなんかアーリーオフェンスの中で、まあ、自分一人で完全に処理してしまうっていうようなプレーってこれまであまりなかったので、まあ、そういうのが見えたっていうのは一個良かったところかなというふうに思います。はい、っていう感じで、まあ、八村が20点って本当にね素晴らしくて、まあ、それ以外にもね、まあ、シュートブロックも、3ブロックですね、まあ、なんか実質4ぐらいには見えたんですけど、そうですね、まあ、スタッツ上は3つになってますね、はい、まあ、本当にこう素晴らしかったです。はい、まあ、彼自身もこの AD のプレーから、このリムプロテクトの観点でいろいろと学んでるみたいな話をしていて、うん、なんかそれがよく光った、まあ、そんな試合だったのかなと。まあ、リバウンドも本当にねしっかりと体を張って、まあ、それこそ先日のウルブズ戦でもね、キャットを抑えたりですとかゴベアを抑えるようなシーンもあったんで、まあ、彼のその体の強さっていうのがうまく生きる、まあ、そういう相手もあるんだなっていうことをこの2試合の中で、すごく感じたポイントにはなります。はい、まあ、本当にねこの試合 このパフォーマンスを見せるのであれば、やっぱりレイカーズの伸びしろっていうのは、まあ以前も私も言いましたけど、やっぱり八村がどんだけ伸びるかっていうのがレイカーズの本当に大きな伸びしろに関わってくると思うんですね。はい、といった感じで、であとはリーブスが18得点、レブロンが18得点ということで、レブロンはもうなんか全然本調子は出てないですね。やっぱり怪我から復帰こそしていますけれども、まあ、正直もう残り試合負けることができないんで、まあ、怪我の中でこう試合に出場してるっていう状況かなって正直思ってます。まあ AD も多分そうだと思うんですけど、まあ、レブロンの方がやっぱひどいですね、怪我が、はい、だと思ってます。なんでまあ本調子っていうわけではないんですが、まあ試合の中で怪我を治していくっていうような、まあ、そんなやり方しか、まあ、今レイカーズの順位だと、やれないんで、はい、休ませるような余裕はないんで、もうこうなっちゃってます。ただまあ30分の出場で18得点10リバウンド11アシストということで、今日はトリプルダブルですね。はい、でレブロン自身 そのショットだったり、まあそうですね、単純なシュートタッチもそうなんですけど、このドライブとかのキレの悪さとかそのジャンプ力の低さとかっていうのがやっぱりこう怪我の影響が大きく出てるのかなっていう気はしてます。普段ならミスしないようなフィニッシュをちょっとミスってしまったりとかそういう場面も多かったんで、はい、ただまあそうは言いながらもやっぱりレブロンが面取って 何でしょう、ポストで押し込んでいくとやっぱり相手チームヘルプ出てくるので、まあ、そこに対して、まあ、うまくパスを供給して、まあ、味方のイージーなショット得点を作っていったっていうのは、まあ、やっぱりこのあたりがその百戦錬磨のレブロンかなという感じですね。まあ、個人として、まあ、いいパフォーマンスができなかったとしても、まあ、こういった、11アシストで、味方の、得点を作っていくっていうような、まあ、そういうことができるのが、この強みかなという感じで、はい、まあそうですね。あと、いろいろと悩ましい部分ですね。まあ今回レイカーズの試合見てて改めて思いましたけれども、やはりこのガベージタイムで、まあロケッツのガベージも出てきたんですけど、やっぱり選手層熱いですね、レイカーズ。今日もシュルーダーとか18分も出てないんで、はい、だからね、多分これ本当にプレーオフにちゃんといけて、プレーオフでしっかりと試合の回数をこなしていけば、多分レイカーズ結構いいとこいけそうな気がするんですよね。そのまあその時調子がいい選手とか相手によってこっちのまあメンバーをこう入れ替えていくみたいな、まあそういう何でしょう、まあ昨シーズンでいうそのティロン・ルーの采配とかってそうだったじゃないですか。かなりこうドラスティックにメンバーを変えたりしてたと思うんですけども、まあそういった選手起用によってレイカーズ結構いろんな戦い方ができるんじゃないかなっていうのが今回のロスターを見ていてすごく期待してるところです。ただおそらくプレーオフ1回戦とかそれぐらいじゃなくて、多分2回戦ぐらいまでいかないとそういう使い方までは広がっていかないかなっていう気もしてます。でその観点で見るとちょっと足りてないのはやはりこうセンターかなっていうのはもう思いますね。やっぱり相手そのビッグマンが強いような、プレイヤーが出てきた時だったり、まあ、それこそシクサーズでエンビードだったりとか、まあまあ、東の話ですけれども、まあ、西においてもね、まあ、そういった何でしょう、オールスター級のセンタープレイヤー、ヨキッチも含めて、まあ、彼らと戦っていくってなると、もう一枚こうでかいそのパワーで勝てるようなセンターっていうのを正直持っておきたいなっていう気持ちはありますよね。少なくともモーバンバとかがもう少しね使える形になればいいかなと思うんですが、まだ怪我なんで、まあ、なんとも言えないというところで、はい、であとちょっと懸念としてはディランジェロ・ラッセルが今日は、途中で試合欠場して、そのまま途中退場してそのまま戻ってきませんでした。なんか先日ちょっと足首の怪我みたいなのがあって、ちょっと思ってたよりも怪我が伸びていて私嫌だなっていうこともこの配信で話したと思うんですけど、やっぱりちょっと怪しいですね。なんか一応発表としてはレイカーズ側として、まあ、勝ってるような試合だったんで、まあ、そこを温存したっていうような言い方にはしてたんです。なんで、まあ、予防的な意味合いが強いっていうことは言ってたんですけど、まあ、そうは言いながらもね、そこまでやんなきゃいけないかっていうのは、まあ、それなりの、まあ、爆弾を抱えてるっていうふうに理解しておいた方がいいのかなっていう気はしてます。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、レイカーズ、そうですね、これで勝率が、貯金が2できたんですかね。はい、40勝38敗なんて、はい、でこの次がですね、レイカーズは残り4試合残っていて、でさらにその中のですね、バックトゥバックが次の試合あるんですよね。ここを乗り切ればレイカーズいけるんじゃないかっていう気がしてます。次戦がユタ戦、ユタですね、ユタ相手で、その次バックトゥバックの2日目がクリッパーズなんですよ。これがねどうなるかっていう感じですね。まあ今の順位ベースで言うと、レイカーズと 0.5 ゲーム差で上にいるクリッパーズ、この直接対決っていうのはものすごく重要な試合にはなります。というかもう全部ものすごく重要なんですけど、まあ、その中でも、このクリッパーズ戦っていうのはすごくすごく重要にはなると思うんで、まあどうしようかという感じですね、はい、ただバックトゥーバックだから仕方ないよねっていう言い訳はもう通用しないんで、まあ、何が何でも勝ちに行くで、5位か6位の順位をもうどうしても取りに行って、そしてプレーインの間に頑張って休んで、はい、プレーオフに臨むような形が一番いいのかなと思ってます、はい、なんでもうね、初戦サンズに当たろうがなんだろうが、プレーオフを確定させるっていうことが今は最優先事項なんで、はい、結局ね、最終的に優勝を目指すならどのチームにも勝てるようにはなるべきなんです。なんで、まあ、KD がいようが、クリス・ポールがいようが、ブッカーがいようが、エイトンがいようが、もうね、当たるもん当たるんですよ。はい、なんで、レイカーズはとりあえず、まあ、5位狙いというか、まあ、全部勝って5位に行くぐらいの気持ちで、やっていってほしいなと思います。はい。ということで、今日はですね、まあちょっと短かったですけれども、今のレイカーズの状況をお話しさせていただきました。またちょっとね、ゆっくり時間とって、雑談っぽい感じで、最近のレイカーズについてとか話したい部分があるので、そういったところも、お届けできたらなと思います。はい。ということで、今日ここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。